年明けましておめでとうございます。2026年1月4日日曜日10時半になりました。世界初のお散歩インコのラジオ番組こうゆい散歩、パーソナリティのレンです。今日のゲストはかなこさんです。取りつながりなんですが、なんと彼女は女性航海士さんなんです。男性の職場のイメージしかないのですが、女性の航海士さんもここにいるんです。そしてなんと一児のママさん。今回はお仕事について聞いてみたいと思います。今日も楽しくいくでしょう。こうゆい散歩はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。早速、今日のゲストをお迎えしたいと思います。航海士のかなこさんです。どうぞ。
はい、こんにちは、かなこです。今は、はるばる鹿児島から来ました。久しぶりでしたね。仕事でちょっと横浜とかに入港することあるんですけれども、東京はもう血を踏むのは10年ぶりぐらいだったかもしれないでした。
お疲れ様です。わざわざありがとうございます。はい、で早速なんですが、かなこさん のご職業が航海士さん、
はい、
女性っていうのは珍しくないですか？
昔私が学生の頃とかはとても珍しくて、で先輩の女性の方で初めて、外交のタンカーに乗られたような方がいらっしゃって、まあ、もう大変優秀な先輩だったんですけど、今だと割ともう若いもう10代後半ぐらいの女の子たちが、もう大学以外のところとかでも、こう航海士というか船に乗るための資格を取れる学校がいっぱいあったりするので、そこからもう内向性の船乗りになってる子とかがたくさんいますね。
かなこさんが女性航海士になった時って、その学校っていうか一緒の職場というか、
はい、
割合的に女性はどれぐらいでした？
女性は、私の時はその学部、私は水産学部っていうところの出身なんですけど、学部の中の女の子は3分の1、150人いて3分の1、で船に乗る人は8人だったんですけど、私の学年で、で3人いました、私含めて。
それもすごい貴重。
今思えばそうです ね、
だって女性3分の1でも多いのかなって思っている中で、その中で船に乗る人が3人って言ったらものすごい希少。
年によっては男の子しかいない年とかもあったりするんですけど、最近もやっぱりコンスタントになりたいなっていう子は増えてますね。
なるほど。でもすごいですね。そのなぜ航海士さんになりたかったんでしょうかね。
もともとは全然そんなことを考えて進学したわけじゃなかったんですけど、生き物とかが好きなので、魚とか見れたらいいなぐらいで水産学部に来たんですけど、あとはなんかこういろんな入学後の説明とかで、ちょっと面白い仕事、珍しい仕事をやってるよっていうような感じの説明で、押してきた先生にまんまと騙されて騙されたままこの今日までまだ騙されてますね。
なんかそんな話はよく聞くかな。まあ仕事も結婚もね、結局そんなもんよね、はい、騙されてやってしまったってのが多いからね。
もうこんなとこまで来てしまったみたいな感じで
確かに。でもすごいその仕事の内容ってのはどんな感じのことをされてるんでしょう？
今の船はですね、うん、学校のその大学の水産学部が持ってる船なので、うん、学生さんの教育用ですね、うん、その航海士という船乗りになりたい子たちや、あとはまあ、お魚のこと勉強したい、うん、あとは海洋観測といって、まあ、海の中のこと調べたい、黒潮のがどうなってるのかとか、ああいう環境問題とか、うん、なので、船でお魚を取ったりする のその漁業作業をしたり、うん、あとは海洋観測といってそういう海の中を調べるための機械を使って観測実習したり、うん、まあ、そうやって乗ってきた子に授業をしたりとか、船の中でですね、船のことを授業したり、あとはまあ船自体を運転するっていう仕事もしてます、うん、
とか黒潮とかって結局潜る方もされるってことですか？
潜る子たちがいて、その子たちを乗せていって、うん、こう南の島に行って、そこでこう下ろす実習をさせるとかはあります。私自身はもう実はあんまり泳げないので、うんうん、もうあの何ですかね、落ちないこと、海に落ちないことっていうのをいつも気をつけてます
いや私も泳ぎはしないけど、うん、なるほど。でもね、うん、でもすごい、なんかあの実際に水素、あの潜水艦、
はい、
乗ったことは？
潜水艦はないですね。そのもう潜水艦で働いてる人と会ったことありますけど、うん、もうあれはまた全然別物みたいで、うん、完全に隠密作業、忍者みたいなものだから、いつ出ていつ帰ってくるのかとか、私たちみたいに気軽に家族に、うん、明日帰ってくるねとか1週間だよとかが言えないらしいですよ、あの人たち。
なんか昔 の軍人さんみたい、うん、ね、なんか、
う
ん、
そうです ね、
ね、なんかつい最近までちょっとドラマでやってて、あの、まあ、あの軍人さんのところ嫁いだけど、いつ帰ってくれるか言えないみたいな、そんな感じ のつい最近までやってたドラマであったんですけど、はいはい、なんかそんな感じ、すご
い、なんかすごいみたいです。で、靴下とかああいう洗濯物もできないから、大変なんかこう帰ってくるときは香ばしい匂いになっているというふうにおっしゃってました、その出会った方は。
持ってく枚数とかも多分決まってんでしょうね。
そしてやっぱり音を拾ったりする、拾ったり拾われたりするような海底の音響調査だから、もう人に船内でも音を立てないように非常に気をつけていると。だからもうちょっとがさつな人は無理っていうことで、私は素質がないなって思いました、聞いた時に自分が。
つうか今私あのラジオなんで見えてないですけど、本当に口が顎外れるほど開いてしまって、うん、言葉が出なかったそんな生活してる人いまだにいるんだみたいな、本当に忍者ですよ ね。音立てないで帰ってきても、いつ帰ってくるかわからないで、ご家庭もあるでしょうから、
う、ね、
奥さんご飯作るのにどうしたらいいかわからないし、
迷惑だと思いますよ
ね。 そうですよね、本当
シンプルに迷惑ですよね
しかもね、時間もわからないだろうから、う、今日帰るも言えないんでしょうけど、
そうみたいです。そう、
帰ってきた日が今日だよみたいな感じだから、ということはもう夜中帰ってくることももちろん ね、
あの
時間帯的に、ね、読めないからね、電車バスじゃないから、でそれで帰ってきて、じゃあ俺のご飯はって言われたら、ま、なんか私殴りそう。
そうですね、私も嫌ですね
すごいことないです、うん、もう奥さんも忍耐強いんでしょうね。
うん、
そういう旦那さんじゃないからいいけど、うちもしそうだったら本当大変。
うーん、
うん、ね、でも加奈子さんもなんか、ね、船に乗られて出られるときは結構長丁場で出られるというふうな話は聞いたんですけど、1回で短いときはどれぐらいか、あと長いときはどれぐらいの期間か教えてもらっていいですか？
短いときは日帰りです。一番短くて、で、まあ、前日に人をお客さんというか、うん、まあ、学生さん乗せて出て、うん、次の日1日走って戻ってくる、
うん、
で長いのは今1ヶ月ですね。遠洋航海をうち夏に実習で してるんですけど、今はちょっと国外パラオとかのちょっと南の方の国まで行って、でその間でマグロハエ縄実習っていうのがメインなので、マグロを取ります。ちょっと大きな仕掛けをして、でそれを取って で最後沖縄にかちょっと寄って、うん、で鹿児島に帰ってくるみたいなコースを最近は。
おお、じゃあそのマグロ、取ったマグロはどうするんですか。
ですね、取ったマグロは取れれば水揚げしますが、うんうん、今年はすごく残念なことに一本も取れなくて。
でとその取ったマグロ食べられる。
食べたりもします。
いいな。
が、まあ、もう本当その場で消費なのであ
、ですよね、
はい、
うん、もちろん売ることもできないですもんね。
そうですね、うん、もうちゃんと公的なとこに売るか、出なければ船内消費なので。
でも結構ん、一つの船で一回行った時に何人ぐらいで乗られるんです、大体。
一番たくさん乗れて40人乗せることができます。でうちはもう乗組員が20人ちょっとなので、一番最近で多い時はそれこそ36人とかそれぐらい乗った時がありましたね。
36人でどれぐらいのマグロで何人前だろうって、そっちの方の計算私しちゃいましたけどね、どれぐらいで消費できるんだろうとか、そっちの方ばっかりは今頭いっちゃいました美味しそうと思いながら、みたいな
あ、でも長い航海はそこまで多くないです。20人ちょっととかで、それでもまあ部屋、同部屋とかでこうちょっと喧嘩しちゃったりとかたまにありますよね、うん、学生さんがね。
あ、長いからね、
しょうがないけどっていう。
それを仲介しなきゃいけないんでしょ、きっと。
もうでも あんまりな時以外はもう、うん、なんとか本人たちで頑張ってもらいます、
うん、まあ、大学生ですもんね。そう、この間ちょっとね打ち合わせした時に、あの何ですっけ、あの寝てもらいますとかって言った時に、私ちっちゃいお子ちゃんがね、あの寝かせるのかなと思ったらあの大きいから大丈夫ですって言うから、え、大きいって何って言ったら、今夜勤でとかって
あのそうです、ね、
大学生寝かせるから大丈夫ですって、ああみたいな感じだったんですけど。
そうそうそう、
あの合宿みたいな感じなんですかね。
一応もう毎日、うん、結構しっかりタイムスケジュール、起きる時間と寝る時間は決まってて、うん、間はまあちょっとその作業内容によって急に呼んだりとかそういうのもあるんですけど、6時15分に朝起こされて、6時半から体操して、で夜は22時消灯とか、そんな感じです。
なんかすごいですね、完全体育会系
で。5分前集合にしてるけど、やっぱりみんな慣れるまではずっと結構ダラダラダラダラしてきて怒られるっていうのはあります
うん、5分前行動って確か小学生からやってると思うんですけど、なかなかできないのかな。
最初できなくてちょっと怒られて治って、うん、最後になってきたらまたあの慣れてきてダラダラして遅れてくるっていう
なるほど、逆に慣れが怖いってやつですね、はい、それもすごい、すごい、なんかもう教官なのかな、
先生として乗ってる人もいますし、まあ、そのただ船員さんとしてっていうだけの人もいます。ちょっとそこら辺がなんかいろいろあるんですけど、
かなこさんは船員さん、それとも先生。
あ、船員で兼教員、船舶教員っていう感じです。
なんかね、本当未知の世界でね、よくわからなくて、もうとにかく魚が美味しそうだしみたいな、そんなイメージ。ただ私船酔いするから乗れない
船酔いはでも本当に個人差激しいので、こう大きさが違う船に乗ったら全然大丈夫でしたっていう方もいらっしゃるから、もう意外と今までのことはなかったことのように元気かもしれないってことはあります。
すごい、なんか、私どこだったっけな、神津島にあの、はい、モニターツアーで行った時に、
はい、
めちゃくちゃ揺れて、
あ、
でも薬飲んでもダメでした。
あ、そう、揺れる前に飲みました。
もう完全で、あの、夜かな、夜出発 で、はい、でもちろん飲んで、私船酔いじゃなくてね、乗り物酔いってしないんですよ、
はい、
でも多分船酔い怪しいなと思って飲んでたものの、やっぱりダメでしたね。結構揺れてたし風も強かったし、で友達と2人で行ってたんですけど、
はいはいはい、
もう すごいですねただすごかったのは朝日、もう夜ほとんど寝れなかったから、はい、朝日がもう何もない何もないっていうか、本当海だから何もないんでしょうけど、その言い方変かもしれないけど、海の上に日が昇るってなかなか見れる風景じゃないから、すごいなと思って、もうパシャパシャ撮ってました。
撮りました
撮りました撮りました
私ちょうどその時間帯が運転というか当直の時間帯なので、朝の4時から8時と夕方の4時から8時なので、うん、ちょうどまあ日出も日没も見れるんですけど、
うん、
でもそうですよね、なんか日常的に見てるもの普通で考えたらないなって今思いました、
うん、そうないんだよねと思って、うん、なんか普通当たり前って変だかもしれないけども、自然界じゃ当たり前のことなのに、やっぱりこう人間界って変な言い方かもしれないけど、このビルの建ってたりとか、はい、海を見てもやっぱ向こう側にビルあるよねみたいな世界で生活してると、 あそうだよねって、海ってこんなに広いんだよねとか、もう当たり前のことが当たり前じゃない時代になってきたなみたいな、生活実態がね、
はい、
そう普通に海岸辺りに行っても、はい、やっぱりなんかあるじゃないですか、
まあ確かに
何かしら、ね、なんか端っこの方に建物見えるぞみたいな、
そうですね、
だから本当に、ね、なんかいろんな意味で、あすげーって、船酔いしながらすげーって思ってました
夜も星とか流れ星が結構見えるので、いやなんかあれ当たり前に見ててすごい今すごい贅沢だったなって思いました。
だから今当たり前っていうのがどっちが当たり前か分かんなくなってる、自然界をこう目の当たりね、本当何もないね世界だから外見るしかないっていうふうにおっしゃるかもしれないけど、でもそれが当たり前ってすごいことだし、逆にね本当に閉じ込められて、はい、あったかい世界でね生きるのが当たり前の人にとってはね、なんか羨ましくもあり大変だなっても思いました
ね、そうですね。
でなんかご主人も船の関係のお仕事と聞いたんですが、はい、どんなお仕事でしょうか。
主人はですね、その船、私は船に乗る人ですけど、うん、主人は船を、まあ、直したりとか、うんうん、車屋さんで車検をしたりするじゃないですか、うん、あれの船バージョンだと思ってもらえれば、造船場でその船を修理したり、うんうん、あとはまあ小さい船なら作ったりしてるそうですけど、
うん、
その仕事を、まあ、近所で私の乗ってる船のすぐそばのところの造船所で働いてて、私が着任する前からいてたみたいなんですけど、
うん、
まあ、その当時独身だったのと私も独身だったので、うん、自分のうちの船が入ってて、もともと主人と私の上司とかが知り合いで、ちょっといいんじゃないのみたいな感じの話になって
それって上司の方がなんか取り持ってくれたみたいな、
は
い、
もう中は勝手に取り持ちが始まっていて、
でどっちから告った
それはですね、一応もう公的には主人の方からということにしといてほしいと私は思ってます。
ああなるほど、一応ご主人から告られたということに
しておきたいなみたいな、
しておきましょう
そうですね、なんかでも本当にびっくりしました。ちょっと年下なんですけど、
うん、いくつか聞いていいですか、年の差を。
6つです。
おでも6つって意外と多いんですよね。で年の離れてるのが6つはむつましいっていうことで、昔ねなんかそんな話聞いて、離れてるからっていうよりもいいって話もかなり聞きました。
うん、そうなんですね、うん、なんかこう年上が好みだそうだよという紹介を受けて、うん、とりあえずなんかこう電話番号をなんかこう交換されていて、電話がかかってきて出かけたみたいな感じだったんですけど
なるほど
そうかと思って、でもランドセル背負ってる時に自分はもうセーラー服着てたりして、なんなら大学生だったりするのか恐ろしいとか
でもね、そう言うけども実際のところもう50、60になって、例えばね老人ホームに入る頃になったらもう年関係ない。
そうですね、
見た目もみんな一緒もうしまいにはおじいちゃんかおばあちゃんか差別区別つかなくなるぐらいの感じなのでねだからみんな一緒です、
う
ん、
もう来年10年なんですよ。
おお、なんかあっという間ですね。
そうですね、来年とか次の3月で10年だから、だんだん誤差になりつつあります。確かに今言われてみたら、
ね、なかなかお話尽きないとこなんですが、
はい
はい、じゃあ後半の方参りたいと思います。
はい、
後半はジングル挟んでラジオでありがとうです。ママからみちるちゃんへ、ラジオでありがとう。
はい、みちるちゃん、まずは改めて生まれてきてくれてありがとうございます。お母さんはこの間、お母さんのお母さんであるおばあちゃんからお手紙をもらいました。それがすごく嬉しかったので、お母さんも何かみちるちゃんに書いてみたい、話してみたいと思って、少し今回のありがとうをあなたへ送ることにしました。あなたに出会ってからもう5年以上ですね。来年小学生だなんて。ランドセル試着した時カタツムリみたいでしたけど、ちゃんと背負えるんでしょうか。母は心配です。こんな風に今でこそ母親ずらしてますが、私は実はずっと子供っていう生き物がとても苦手でした。兄弟もいないし、どう接していいかわからない。無理やり接しようとしたら泣かれてしまう。まあそんな感じだったので、自分が親になって子供を育てる、褒めたり愛したり怒ったりする、全然実感が湧きませんでした。正直とっても不安でした。ただいざ生まれてみたら、あなたはびっくりするぐらい私のことを結構好きになってくれたようで、でこうお母さんじゃないとダメだ、そしてお父さんいらないっていうのはちょっとかわいそうでしたけど、でもまあ一番嬉しかったのは、旧暦の七夕を保育園でしてますが、短冊を毎年書きます。であなたは毎年毎年みんながケーキ屋さんになりたい、パイロットになりたいと書いてる中で、お母さんになりたい、お母さんという職業というより私になりたいというふうに書いてくれました。とてもびっくりしましたし、私はあなたのお母さんでいていいんだ、そしてこんなに自分を肯定してくれる人がこの世にいるんだと思ってとても嬉しかったです。大きくなってくるにつれ、全然違う性格だなっていうのがよくわかりました。嫌なことは嫌とはっきり言いますし、で、外に出たらみんなから好かれて、こういわゆる人たらしのような感じで、とても母は微笑ましく羨ましく思いますが、まあそんなあなたに愛されていることをとても誇りに思っています。あなたのおかげで、私も話したことがない人、これまでだとちょっと避けていたような人ともこう接する機会が増え、そして自分の世界が広がったように思います。大人になってから変わることは難しいけれども、そんな風に私を変えてくれて感謝しかないです。あなたには改めて本当にありがとう。これからもずっとよろしくね、母より。
ありがとうございます。ダメだ、うるうるした時差でうるうるした、ちょっと笑いが入りながらちょっとうるうるしてきました今頃になって、うん、もうありがとうございます。もう本当もう宝物ですね。
よかったです。なんかうまく言えるかなと思ってたんですけど、
うんうん、もう本当にね、きっとみちるちゃん喜ぶと思います。もう大人になっても絶対大事な思い出になると思うのでね、それまで続けられてたらゲストで出てくれるかな。
もうぜひ出して出てもらいたいです。
じゃあ今度親子出演の方よろしくお願いします。
喜んで。
次回はねまたいらしていただけるということなんですけども、
はい、
今度は文鳥のお話。
あ、はい、
文鳥さんお名前なんでしたっけ。
今元気な子はグーちゃんって言います。
いくつですか。
グーちゃんはですね今次12月で、あ、クリスマスで7歳です。
お、すごい、うん、この放送がね始まる頃にはもう7歳
あもう7歳です
なってますね。
う
ちの光もね先月の21日でもう何歳だろう22歳になるので。
おめでとうございます。すごい
もうめっちゃ元気なんでね、もうお互いね。で文鳥の7歳っていうのは寿命から考えるとね結構高齢なのでね、まだまだ頑張っていただきたいなと思います。
そうですね本当に。
ただ来週ちょっと心配、来週じゃない次回心配なのはね文鳥の何でしたっけお変態クラブでしたっけ。
ああ、そうです、それです、お変態クラブです。
お変態クラブのラジオバージョンで放送したいと思うんですけども、
あ、はい、
めっちゃ心配なの18禁にならないかなってちょっとコンプラギリギリになるんじゃないかなって、そっちの方がねちょっと
そうですね、
心配かなと。しかもね、ちょこちょこ来てくれてるミズポンが来てくれるので、ミズポンのところはねもうお空に行っちゃいましたけど、ひな太郎、白文鳥のひな太郎、はい、あの子のことを含めてねお話ししてもらうということなんですけどね、
はい、
ちょっと盛り上がりすぎて私ストップかけるのどこでストップかけるか分からない勢いでいきそうなんでねちょっと頑張っていこうかなと思います。
はい、
でもね本当に今日はありがとうございました。
いいえ、こちらこそ楽しかったです、
ね、本当にまさかねこんな出会いがあるとは私も思わずね、もうとても話がね進んでしまってもう足りない、私の方が足りないと思った感じでした。またぜひいらしてください、
はいはい、
では今回はこれで終わりになりますので、はい、また今度次ですね、
はい、
ぜひ参加お願いいたします。
はい、喜んで、
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございます。
女性航海士のかなこさんでした。ジングル挟んでエンディングです。
夢の種大好き。
新年早々に壮大な海に一緒に航海した気分になったのは私だけでしょうか。海の上で日が昇るとき、なんか明るくなる海を見てるようなそんな気分になれました。真っ暗な夜に思いっきり星空を見てるようなそんな気分にもなれました。かなこさんありがとうございました。次回はかなこさんとみずぽんダブルゲストです。ただちょっと心配なのは先ほど言ったように18禁にならないかなっていうことぐらいです。今日もありがとうです。いってらっしゃいです。